次、4番、鈴木仁美議員、ご登壇願います。
よろしくお願いいたします。新生クラブを代表して質問いたします。初めての当初予算なのでわからないことが大変多いです。よって質問項目が多くなっております。大変お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。議案第3号令和2年度立山市一般会計予算第6号、私の質問は説明資料のページにて行わせていただきます。歳出第2巻総務費第1項総務管理費第6目企画費22ページ大きな1番、地域公共交通利用促進事業における南房総立山地域公共交通活性化協議会負担金について、小さな1番、南房総市と案文とありますが、50% の負担と考えてよいのでしょうか。小さな2番、定住自立圏構想のための下準備と考えてよいのでしょうか。同じ項目で25ページ、大きな2番、地域おこし協力隊事業における食のまちづくり推進業務について、小さな1番、食のまちづくりのためのネットワークを構築できる見通しはできましたか。小さな2番、これからどのような発信をしていきますか。同じ項目、同じページで、大きな3番、地域おこし協力隊事業におけるリノベーションまちづくり推進業務協力隊について伺います。小さな1番、台風によって当初の計画と何か変更はありましたか。小さな2番、今後のまちづくりのビジョンを教えてください。歳出第3巻民生費第1項社会福祉費第1目社会福祉総務費31ページ、大きな4番、福祉団体補助事業について、今後の地域包括支援、ボランティアセンターとしての役割を立山市社会福祉協議会がどのように果たしていくと期待していますか。同じ項目で34ページ、大きな5番、自立支援関連事業について、グループホーム等運営補助金について、小さな1番、約2倍になっていますが、増えた理由は何ですか。小さな2番、事業所の会計が適正に行われているか、チェックはできていますか。同じ間で第4項生活保護費第2目扶助費44ページです。大きな6番、生活保護事業について、小さな1番、生活扶助費対象者よりも医療扶助費対象者が多いのはなぜですか。小さな2番、医療扶助費が1人当たり100万円と高額なのはなぜですか。歳出第6巻農林水産費第1項農業費第3目農業振興費55ページです。大きな7番、農業経営支援事業における農地集積集約化対策事業補助金について、地域集積協力金の利用件数を何件と見込んでいますか。同じ項目で56ページ。有害鳥獣対策事業について、小さな1番、有害鳥獣対策事業委託料について、イノシシの捕獲を何頭と見込んでいますか。小さな2番、有害鳥獣被害防止対策事業補助金について、防護柵の個数と範囲をどれだけと想定していますか。小さな3番、立山市狩猟免許取得等補助金について、猟友会の免許所有者、 猟銃所有者が高齢化し、数が減ってきていることに対し、対策は取っていますか。同じ項で第3目、農業振興費、57ページです。大きな9番、食のまちづくり推進事業における食のまちづくり推進業務委託料について、小さな1番、立山食のまちづくり協議会とはどういうものですか。小さな2番、どのような活動を予定していますか。歳出第7巻商工費第1項商工費第2目商工業振興費63ページです。大きな10番、企業支援事業について、企業支援補助金で起業した人が営業を続けられるようフォローをしていきますか。同じ項目で説明資料64ページ、大きな11番、企業誘致推進事業について、企業誘致補助金について、新たに進出する民間企業の今後の見込みを伺います。歳出第7巻商工費第1項商工費第3目観光費67ページです。大きな12番、観光イベント事業について、立山市観光事業補助金について、南総里見祭り実行委員会に500万円の補助がされますが、例年通り行われる予定ですか。歳出第9巻消防費第1項消防費第2目非常備消防費71ページです。大きな13番、消防団事業における消防団活動事業について、消防団員の公務災害補償と共済制度負担金について、消防団員が公務中に事故に遭った場合に、どのような補償がされますか。歳出第10巻教育費第2項小学校費第1目学校管理費、第3項中学校費第1目学校管理費、74ページです。大きな14番、小学校運営事業及び中学校運営事業におけるスクールバス運行事業について、小さな1番、スクールバスの運行委託はどのような契約になっていますか。小さな2番、児童生徒の送迎以外の時間に地域住民のために運行することはできないのですか。同じ項で第2目、教育振興費76ページです。大きな15番、小学校教育振興管理事業及び中学校教育振興管理事業における児童生徒用パソコン機器等整備事業について、小さな1番、タブレット端末、教式パソコンの借り上げについて、どの学校に何台配置されていますか。小さな2番、タブレットを活用してどのような教育成果が出ると考えていますか。同じ項目、同じページで、大きな16番、小学校教育振興管理事業及び中学校教育管理振興管理事業における要保護及び準要保護児童生徒援助費について、認定者数は変動していませんが、子どもの貧困は増えていないと考えますか。同じ項目、同じページで大きな17番、小学校教育振興管理事業及び中学校教育振興管理事業における特別支援教育就学奨励費について伺います。要保護及び準要保護児童生徒援助費と重複して支給されている生徒はいますか。長々と大変申し訳ないです。以上、お答えによっては再質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
鈴木ひとみ議員の質問にお答えいたします。議案第3号に関する大きな第一、南房総立山地域公共交通活性化協議会負担金についての第1点目、南房総市との費用の案分についてですが、令和2年度に 南房総市との2市合同の協議会で実施する合同計画の策定や同協議会の運営に要する費用の負担割合については折半するということで協議が整っています。なお令和3年度以降の負担割合については同協議会で実施する事業の内容を踏まえ改めて協議する予定としています。また合同計画の策定は国や千葉県からの補助金の活用を予定しており、館山市の実質的な負担は99万3000円となります。この合同計画では、主に西にまたがる路線バスについて、連携して取り組める再編や利用促進などの施策のほか、鉄道の利用促進などの施策も盛り込む考えで、合同で公共交通施策を実施していくにあたって将来に向けたマスタープランになるものと考えています。次に第2点目、定住自立圏構想との関係についてですが、南房総市と連携して取り組む公共交通施策は定住自立圏構想の3つの視点の1つ、結びつきやネットワークの強化における具体的な取り組みになります。タイミングとしては合同計画の策定と定住自立圏構想の共生ビジョンの策定は同時期になりますので、お互いに整合を取りながら策定作業を進めていく形になると考えています。次に大きな第2、食のまちづくり推進業務についての第1点目、食のまちづくりのためのネットワーク構築の見通しについてですが、現在、食のまちづくり推進業務に関しては、女性隊員1人を昨年1月から委嘱し、地域の食に関する情報発信を中心に活動していただいています。その活動の下で、館山市内の農家さんや漁師さんとのコネクションや地元産の食材を活用してくれる市内飲食店や宿泊事業者とのコネクションも少しずつですが構築できています。さらに南房総市や鴨川市並びに鋸南町の関係者や都心に暮らしながら阿波地域に対して思い入れのある人々ともつながりを深めております。残す活動期間は令和2年度の1年間となりますが、この期間を有効に活用してより広いネットワークを構築していただけるように連携協働していきたいと思います。次に第2点目、これからどのような発信をしていくかについてですが、現在は館山市内や内房総地域の若手農家さんや飲食店の情報をインターネットの SNS を通じて適宜情報発信したり、東京都新宿区にあるシェアオフィスに館山産の野菜などを持ち込み、2ヶ月に一度開催される2拠点サロンという情報交換会で販売活動をしています。最終活動年度となる令和2年度も同様な活動をより広く行っていただきますが、それに加え館山市の他の地域おこし協力隊員などと協働し、館山市の食材や加工品のウェブ通販セレクトショップを展開したいと聞いています。またこの隊員の得意分野である動画やイラスト作成のスキルを活用してより魅力的かつ効果的な館山の食の情報をさまざまな媒体を通じて発信してもらいたいと考えています。次に大きな第3、 イノベーションまちづくり推進業務協力隊についての第1点目、台風による計画の変更についてですが、昨年9月以降の台風の影響により準備などが遅れましたが、11月の事前講演会及び今年1月のリノベーションスクールの開催と当初の計画を大きく変更することなく実施することができました。次に第2点目、今後のリノベーションまちづくりのビジョンについてですが、リノベーションまちづくりが進むことで小さな空き店舗の活用事例の点が生まれ、やがてそれが面になり、日常的に子どもからお年寄りまでたくさんの人たちでにぎわい交流することができるエリアの創出を目指したいと考えています。次に大きな第4、福祉団体補助事業に関する立山市社会福祉協議会の果たす役割についてですが、平成30年度より取り組んでいる交通弱者対策と地域づくり推進事業において、高齢者だけではなくその地域に暮らす多くの人々が参加する地域づくりを担っています。子どもから高齢者、障害者などすべての人たちを対象とする丸ごと支援実現のためには、行政や地域包括支援センターをはじめとした福祉関係団体の連携とさまざまな分野におけるボランティアの協力が不可欠であり、地域住民が参加する地域づくりの実現のための話し合いの場などを積極的に開催していくことや、日常的なボランティアセンターの設置とその運営について社会福祉協議会が中心的役割を担っていくことを期待しています。次に大きな第5、自立支援関連事業についての第1点目、グループホームと運営費補助金が増えた理由についてですが、この補助金は前年度決算を参考に予算計上していますが、障害者の増加に伴い事業所も年々増加し、グループホームに入所する方も増えてきたため、事業所に対する補助金も増額している状況です。次に第2点目、事業所の会計のチェックについてですが、補助金を交付する際には交付申請で対象経費などをチェックし、審査後に交付決定を行います。その後、当該年度終了時に実績報告書を提出してもらい、再度審査した後に交付額を確定します。このように補助金を確定するまでに2回のチェックを行い、万全を期しています。次に大きな第6、生活保護事業に関する第1点目、生活扶助費対象者より医療扶助費対象者が多い理由についてですが、生活保護受給者の方の中には医療機関に長期間入院していたり、最低生活費と収入を比べた結果、生活扶助費は自身の収入で賄えるものの、医療費等については扶助が必要な方など、医療扶助費を単独で支給しているケースがあるため、生活扶助費対象者よりも生活扶助費対象者より医療扶助費対象者が多くなっています。次に第2点目、1人当たりの医療扶助費が高額な理由についてですが、生活保護制度では医療費全額分が公費負担となっていますが、長期入院されている方や 人工透析をされている方の場合には、医療扶助費は高額になる傾向があります。そのため、結果的に医療扶助費総額、医療扶助費総額を受給者数で除した場合の1人当たりの医療扶助費を平均100万円としています。次に大きな第7、農地集積集約化対策事業補助金についてですが、この補助金は農地中間管理機構を活用して、担い手農地集積集約化した場合に、その貸付面積に対して、地域に交付される補助金であり、令和2年度は九重地区で取り組む予定の地域がありますので、一件を見込んで予算計上しています。次に大きな第8、有害鳥獣対策事業についての第1点目、有害鳥獣対策事業委託料のイノシシの捕獲頭数についてですが、令和2年度の予算においては、1200頭の捕獲を見込んでいます。このほか、鹿100頭、キョンと赤毛ザル、それぞれ30頭の捕獲などを見込んでいます。また、鳥類の追い払い等についても、1時間あたり1000円の活動経費を設定し、赤毛ザルの追い払い用具の購入費なども、委託料に含め予算計上しています。次に第2点目、有害鳥獣被害防止対策事業補助金における防護柵の設置見込みについてですが、国庫補助事業の整備については、電気柵2600メートル、物理柵7200メートル、複合柵800メートルと見込み予算計上しています。また立山市単独の補助については年度により申請件数が変動しますが、過去の実績をもとに十分に対応できる予算を確保しています。次に第3点目、立山市狩猟免許取得等補助金における狩猟従事者の確保対策についてですが、この補助事業を活用していただくことで、令和2年度当初の捕獲従事登録者数は、前年度当初から19名の増加を見込んでいます。また、猟銃を所持する捕獲従事登録者数も、3名の増を見込んでいますので、この補助事業が捕獲従事者の確保に対し、効果を発揮しているものと考えています。次に大きな第9、食のまちづくり推進業務委託料についての第1点目、立山食のまちづくり協議会についてですが、構成メンバーは、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会、商工会議所、商店会連合会及び農産物直売所連絡協議会と立山市内の食に関わる関係者とし、総合横断的に連携して情報交換を図るとともに、地域が一丸となった取り組みによる食のまちづくりを進めることで、農林水産資源の魅力向上、産業振興を図ることを目的として、事業を推進していく組織です。次に第2点目、予定している活動についてですが、地産地消施策として、農産物直売所の利用者を増すためのスタンプラリー、立山クッキング大使の川上文夫さんによる旬な地元食材を使ったレシピ提案、地産地消イベントとしての立山マルシェを開催する予定です。また、 食によるブランド化を進めるため、情報発信活動やいちじくの加工品、商品サービスの開発、検討なども進めていきます。次に大きな第10、企業支援事業についてですが、令和元年度の企業支援補助金の実績は6件となっており、起業した方のアフターフォローについては、企業支援補助金を活用した方や、創業支援セミナーに参加した方を対象に、起業家交流会を開催し、情報交換等を行っています。加えて、経営や融資の相談については、今後も立山商工会議所や日本政策金融公庫等と連携して、起業者を支援していきたいと考えています。次に大きな第11、企業誘致推進事業についてですが、現在新たに進出する企業の見込みはありませんが、ベンチャー系企業が参加する企業合宿の誘致や、IT 企業団体の社会貢献事業を誘致することにより、さまざまな企業の人が立山を訪れ、立山を知っていただく機会を創出し、企業とのつながりや関係性を深めた上で、立山市を進出先として選んでいただけるよう努めていきたいと考えています。次に大きな第12、観光イベント事業についてですが、南総里見祭り実行委員会の事務局である一般社団法人立山市観光協会から、今年の南総里見祭りも例年通り10月17日の土曜日に開催する予定であると伺っています。次に大きな第13、消防団活動事業についてですが、消防団員が公務中に事故に遭った場合の損害補償としては、制度的には市職員と同じ公務災害補償制度があり、民間企業でいう労働災害と同様の補償制度になっています。補償の種類としては、療養補償、休業補償、疾病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償などがあり、負傷の程度により該当する補償の種類や補償額は異なっています。次に大きな第14、スクールバス運行事業に関する第1点目、委託契約の内容についてですが、坊南小学校、豊房小学校、第二中学校及び第三中学校の通常の登下校の送迎をはじめ、校外活動や部活動の各種大会等に参加する児童生徒の送迎も委託しており、この場合には特別運行として別途料金が発生します。また契約期間は平成31年度から令和3年度までの3年間となっています。次に第2点目、児童生徒の送迎以外の時間に地域住民のために運行できないかについてですが、現在登下校以外の時間についても小中学校14校のさまざまな学校行事で利用しており、登下校の間の空き時間についても短く不定期であることから、学校以外の定期的な利用は困難な状況となっていますが、スクールバスの運行や学校行事に支障が生じない範囲で立山市の関連行事において利用しています。 次に大きな第10号、児童生徒用パソコン機器等整備事業についての第1点目、学校への配置台数についてですが、まず教師用タブレット端末については、全14小中学校に各1台配置しています。また、児童生徒用タブレット端末の配置状況については、望南学園では小学校と中学校で32台を共同使用しており、その他の学校では、花形小学校25台、名護小学校42台、北条小学校43台、立山小学校40台、西崎小学校19台、金丸小学校9台、豊房小学校17台、立野小学校38台、九重小学校17台、第一中学校42台、第二中学校42台、第三中学校42台となっています。次に第2点目、タブレットの活用による教育成果についてですが、タブレットを活用することで、場所を選ばず、調べ学習をはじめ、各教科で画像、動画などの教材を使った授業を行うことができます。タブレットを活用した授業は、児童生徒の学習意欲も高まり、分かりやすい授業の展開にもつながっています。また、紙ベースの教材準備を行う手間を省くこともできますので、教職員の負担軽減にもつながると考えています。次に、大きな第16、医療保護及び準医療保護児童生徒援助費についてですが、児童生徒の貧困について、具体的な件数等は把握していませんが、全体的に増加傾向にあるものと考えています。次に大きな第17、特別支援教育就学奨励費と医療保護及び準医療保護児童生徒援助費の重複支給についてですが、同じ費目について両方の制度から重複して支給することはありませんが、両方の制度に認定されている児童生徒はいます。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。残り時間が少ないので、的を絞って質問をさせていただきたいと思います。昨年の台風の影響および新型コロナウイルスのによる景気低迷の影響で、市内でも大きな6番、それから16番、17番に該当する生活扶助費、それから要保護児童および準要保護児童、それから特別支援就学奨励費の必要な生徒、増えると思います。これに関しては今、どのようにお考えでしょうか。
熊井健康福祉部長。
まず生活保護の件につきましては、現段階で台風、コロナの直接の影響で生活保護の方が増えるとか、そういう状況はまだ直接の状況を把握してございませんが、今、議員おっしゃったとおりですね、今後、長く続く影響によってですね、そういう対象になる方も増えてくると思われますが、まずはそういう方をしっかりと把握することが大事だと思っております。具体的な対策については、どういうふうに困っているか、どういうふうな状況にあるのかということを具体的に、整理しながら専門的な支援の方につなげるというようなことを今の段階では考えております。
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひ細かく支援をしていただければありがたいと思います。でもできればそういう方たちを生み出さないようにしたい。で、昨日立山ファミリーパークの方へ行ってみました。今ポピーが咲いて、あそこはコロナウイルス関係ないですね。で、昨日平日だったにもかかわらず多くの子ども連れ観光客がいらしていました。先週末にテレビ放映がされたということもあると思うんですけれども、これこそ立山市の大きなポテンシャルであり、こういうみんながこうぎゅっと小さく縮こまっているこの時期だからこそ、広い海が見える、きれいな花が咲いている立山へ遊びにおいでよっていうアピールをしてもいいんじゃないかなって思います。観光業、それから宿泊業、飲食店などが廃業に追い込まれると食の町づくりも観光立地もみんな吹き飛んでしまうと思います。ぜひ今この状況を逆手に取ったアピールをしていけないかなっていうことを一つ昨日思いました。それと、もう一つなんですが、立山市の経済の中で観光業とかが今縮小するかもしれないって言っている一方で、土木業、建設業は人手が不足しています。それから医療、介護の分野、それから担い手が不足している農業業の分野、そこでは人が足りないです。もし今後仕事がなくなったっていう人が出てきたときに、そちらへの就労斡旋ということは市としてできるのでしょうか。
田中副市長。
就労斡旋ということですけれども、職業の斡旋はですね、決まってまして、ハローワークの仕事になります。で、立山市では、情報とかそういった機会でですね、状況を説明してですね、そちらの方に例えばハローワーク登録してもらうとか、あるいはそういった機会で今こちらの産業の方の方が手が足りてませんよとか、そういうことはできますけど、具体的なものはあれですので、ハローワーク等々とですね、相談してですね、仕事がなくなった方が困らないように、立山市としても協力をしていきたいと思います。
はい、議
長。鈴木ひとみ議員、今日通告いくつか17点させていただいていますけれども、はいはい、その通告のに関する形での、はい、再質問をお願いいたします。
あ、はい、はい、分かりました。
どうぞ。
では大きい4番の、社会福祉協議会に関して、社会福祉協議会のその役割の中に就労支援というのがあります。もし今後その生活扶助に陥りそうな人がいたときに、その就労支援の面で先ほど言ったようなアドバイスをしていただけるということはあるんでしょうか。
熊井健康福祉部長。
はい、それはもうその通りでございます。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。先ほどの私の質問の大きな2番の、食のまちづくりの地域おこし協力隊、それから大きな9番の食のまちづくり協議会と両方関連して質問をさせていただきます。立山旬の食材ガイドっていうのを何年か前に作られたそうで、この内容大変豊か で本当に細かくいろいろ書いてあります。でも残念ながらもうやってない事業所もあるそうです。でもこれまで立山市内で今までいろんなガイドブックは作ってきてると思います。それを有効利用すること、それから先ほど地域おこし協力隊の方がウェブ発信をしていくとか、ウェブ通販などで魅力を伝えていくっておっしゃってましたけれども、ぜひこういうものを活用して都会の人たちに立山ってこんなにいいものがあるんだよ、で 一年中おいしいものが食べられる、そういう発信をしていただいて、ぜひ今まで使った予算も有効に使っていただけるようにお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ダメだ。以上で4番鈴木仁美議員の質疑を終わります。暫時休憩いたします。午後3時5分から再開いたします。